2番トピックス市の話題、金剛は9台あります。 2-1 新型コロナワクチンのクーポン券接種券を送付します。現在市では65歳以上の高齢者の皆さんへのワクチン接種を行っています。一定の予約接種などが進んだことから、今後次の優先順位の皆さんへクーポン券の送付とワクチン接種を進めていきます。接種順位、1医療従事者、2高齢者、31基礎疾患を有する人、満12歳から59歳、2高齢者施設などの従事者、360歳から64歳の人。3の1から3に当てはまる皆さんのクーポン券の送付接種時期は7月中を予定しています。4前述以外の人、1基礎疾患を有する人、満12歳から59歳、基礎疾患を有し通院や入院をしている市内在住の満12歳から59歳までの人、昭和37年4月2日生まれから満12歳の人で、次の通り申し出があった場合は随時優先して接種券を送付します。詳しくは広報誌6月号でお知らせしています。ただし60歳から64歳で基礎疾患を有する人は申し出は不要です。お詫び、広報誌6月号でお知らせした基礎疾患の範囲 1-7 自立支援医療費助成で重度かつ継続に該当する人は申し出は不要としていましたが、正しくは申し出が必要です。お詫びして訂正いたします。2高齢者施設などの従事者、高齢者施設などで利用者に直接接する職員で次の通り申し出があった場合は優先して接種券を送付します。高齢者施設などとは、介護保険施設、居住系介護サービス、高齢者が入所・居住する障害者施設・救護施設、居宅サービス事業所など、訪問系サービス事業所などです。該当する施設は市ホームページに掲載されています。なお、優先接種には従事する事業所が発行する証明書が必要です。対象は、市に住民票を有し、市外の高齢者施設などで従事する人。ただし、市に住民票を有し、市内の高齢者施設などで従事する人は、市から施設を通して確認を行いますので、申請は不要です。申し込みについて、申し出期間、随時、接種券送付時期、随時、申し込み、次の1から3のいずれかの方法、1インターネット専用サイト、2電話、大東市新型コロナ予防接種コールセンター、072-800-4645、3郵送、ホームページから依頼書をダウンロードし、必要事項を記入の上、郵便番号 574-0028、幸町 8-1、大東市新型コロナワクチン接種担当まで。3、60歳から64歳の人、60歳から64歳の人、昭和32年4月2日から37年4月1日生まれの人は、7月にクーポン券を送付する予定です。今しばらくお待ちください。接種状況などにより、発送の時期が前後する場合があります。なお、基礎疾患を有する人と、 60歳から64歳の人のクーポン券、接種券の発送時期は同時期となることから、60歳から64歳で基礎疾患を有する人は、括弧1の基礎疾患での申し出は不要です。前述以外の満12歳から59歳の皆さんへ。前述以外の皆さん、満12歳から59歳へのクーポン券の送付は、括弧1から括弧3の後、順次送付予定です。国の動きやワクチンの供給量、接種状況などを踏まえながら、柔軟に対応を行います。発送の時期は、随時市ホームページなどでお知らせします。クーポン券がお手元に届くまで今しばらくお待ちください。ワクチン接種を受ける皆さんへ。クーポン券は2回目の接種にも必要です。必ず接種当日お持ちください。市以外が実施する接種会場。クーポン券がお手元に届いていない人で、次の1、2での接種を希望される人は、クーポン券を送付しますので、インターネット専用サイトからお申し込みください。インターネットを使えない人は、大東市新型コロナ予防接種コールセンター072-800-4645にお電話ください。注意、1、2用に事前送付したクーポン券は、現時点で医療機関では使用できません。1、2で接種できなかった場合は、市の接種順位、時期に従って接種していただくことになります。1、大規模接種会場、令和3年6月17日時点、2箇所あります。国の大規模接種会場、8月中旬頃までの予定、府立国際会議場グランキューブ大阪にて、大阪市北区中之島 5-3-51、対象は満18歳以上で1回目のワクチン接種の人、ワクチンの種類、モデルナ社製、予約方法、防衛省の専用サイトか公式 LINE か電話、0570-080-770、大阪府の大規模接種会場、11月30日火曜日までの予定、午前9時から午後9時、マイドーム大阪にて、大阪市中央区本町橋 2-5、対象は府内在住の満18歳以上の人、府内医療機関などの従事者。ワクチンの種類、モデルナ社製、予約方法、府の専用サイトか公式 LINE、毎週火曜日正午に、次週の火曜日から月曜日の7日間の予約枠を公開します。重複予約を避けてください。ワクチンを無駄にしないためにも、市での個別接種や集団接種、大規模接種センターなどでの重複した予約を行わないでください。重複予約をした場合は、必ず接種しない予約日をキャンセルしてください。個別接種のキャンセルは、個別の医療機関へ連絡。市の集団接種のキャンセルは、予約システムまたはコールセンター072-800-4645へ連絡し、キャンセルしてください。2、職域接種。職場や大学などで行う職域接種の仕組みや手続きなど、詳しくは専用サイトに記載されています。休診日などにおける医療機関でのワクチン接種。市内医療機関において、診療時間外や休診日にワクチン接種を行っています。詳しくはホームページをご確認ください。寝たきりなどにより接種会場に出向くことが困難な人は、 寝たきりなどにより医療機関や接種会場に出向くことが困難な人であって、接種を希望する人は、ケアマネジャーや往診の医師などにご相談ください。相談する人がいない場合は市にご相談ください。問い合わせ、市新型コロナワクチン接種担当、072-874-9500。その他の手続き、住所違い接種。新型コロナワクチンは、住民票所在地で接種を受けることを原則としていますが、次のやむを得ない事情に当てはまる場合は、他市町村に住民票を有する人でも、市で接種することが可能です。希望される人は、事前に必要な手続きを行った上で接種を受けてください。いずれの場合もクーポン券は必要です。やむを得ない事情の内容。その1、入院・入所者。基礎疾患を持つ人が主治医のもとで接種する場合。副反応のリスクが高いなどのため、体制の整った医療機関での接種を要する場合。市町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合、災害による被害に遭った人、拘留または留置されている人、受刑者、以上の人は、市への申請は必要ありません。接種を受ける際に医師に申告してください。なお、接種を受ける時点においても同じやむを得ない事情に当てはまる場合に限ります。その2、単身赴任、遠隔地へ下宿している学生、DV やストーカー行為など、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者、出産のために里帰りしている妊産婦、その他やむを得ない事情があり、住民票所在地外に居住している人、以上の人は、市への申請が必要です。住所違い接種届を大東市に申請し、住所違い接種届出済み証の交付を受けてください。後日、ご指定の住所地に住所違い接種届出済み証を郵送します。申請方法、大東市新型コロナ予防接種コールセンター 072-800-4645申請期間、随時。ただし、接種時期は市のスケジュールに準じます。住所違い接種届出済み証は、接種当日にクーポン券や本人確認書類などと一緒にお持ちください。クーポン券の再発行。ワクチン接種を受けるにはクーポン券が必要です。次の内容に該当する人は、クーポン券の再発行を受けてください。内容、クーポン券を紛失、滅失、破損などした場合、クーポン券の発送後に住民票所在地が変更となった場合、大東市に転入した人、クーポン券が届かない場合、住民票及び戸籍に記載がない場合、予診のみ券を2回使った場合、必要な手続き、市への申請が必要です。市に再発行を申請し、クーポン券の再発行を受けてください。後日、ご指定の住所地にクーポン券を郵送します。申請方法。1、大東市新型コロナ予防接種コールセンター 072-800-4645 に電話。2、厚生労働省コロナワクチンナビ接種券再発行申請ページから申請。転出入社のクーポン券。新たに大東市に転入された65歳以上のワクチン接種を希望する人は、クーポン券の再発行が必要です。前述のクーポン券の再発行の申請方法をご確認の上、 再発行を受けてください。また、大東市から転出し、転出先でワクチン接種を受ける人は、大東市で発行されたクーポン券を持って、転出先の市町村窓口にご相談ください。問い合わせ、市新型コロナ予防接種コールセンター、072-800-4645。2-2、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給。緊急小口資金などの特例貸付を利用できない世帯で、一定の要件を満たす生活困窮世帯に対し、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。特例貸付について、総合支援資金の再貸付まで借り終わった世帯、3月以前に総合支援資金初回を申請した世帯は最大200万円。いや、再貸付が不承認された世帯。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター、0120-468030、平日のみ、午前9時から午後5時。中小法人個人事業主のための月次支援金。対象は緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、飲食店の休業、時短営業または外出自粛などの影響により、月間売上が対前年比または対前々年比 50% 以上減少している中小法人個人事業者など、ただし大阪府営業時間短縮協力金を受給した事業所は給付対象外、詳しくはお問い合わせください。支給額、中小法人は月上限20万円、個人事業者などは月上限10万円。申請期限、4月5月分は8月15日、日曜日まで。6月分は8月31日、火曜日まで。問い合わせ、月次支援金事務局、相談窓口、申請者専用、0120-211-240、IP 電話専用番号、03-6629-0479。 2-3、民間提案制度による公民連携事業第1弾、諸福児童センター跡地を民間が活用、地域と子どもをつなぐ場へ、フロムアースキッズがオープン。フロムアースキッズは、運動機能を高めたい子どもや、アスリートの卵、そして発達に課題を抱える子どもなどへの視覚機能トレーニングを行うビジョントレーニングを塾として、企業主導型保育、運動学習、サッカー教室など、放課後デイサービス、保護者の学び、ママカフェなどの複数事業を一つの施設で一体的に実施します。1階は企業主導型保育所となり、子ども一人一人が持つ力を存分に発揮できるように、イタリア企業からモンテッソーリ教育の学習教材を直接輸入し、環境を整えています。モンテッソーリ教育は、子ども自身が持つ自己教育力を大切にし、その力を存分に発揮できる環境を整えた教育学です。子どもたちが自ら学び、能力を引き出す自育をテーマとした教育メソッドを積極的に取り入れています。2階では脳を活性化、視空間認知能力の向上や 集中力、判断力、情報処理能力を高める効果があるビジョントレーニングを行っています。他にもプログラミング教室、訪問看護ステーション、グラウンドでサッカー教室を行うことで、地域とのつながりを生み、子どもたちや保護者だけでなく、多世代の人々が交流する場を目指しています。住所、諸福 1-12-12、諸福児童センター跡地、問い合わせ、From Earth Kids、872-1801。
2-4、北河内夜間救急センター、9月に移転します。北河内夜間救急センター、枚方市保健センター4階は9月1日水曜日に、市立枚方病院に隣接する枚方市医師会館に移設し、北河内子ども夜間救急センターとして診療を開始します。当センターは365日、年中無休、午後9時から翌午前6時まで小児科の夜間救急の診療を行っています。移設後の診療科目、診療日時に変更はありません。問い合わせ、枚方市健康福祉総務課、電話 841-1319。2-5、民生委員児童委員の補充、北条地区。山田夏美、北条6丁目 22-20。民生委員児童委員は、地域の福祉に関することや児童問題などについて、地域における最も身近な相談者として、プライバシーを守りながら問題を解決できるよう支援・援助しています。お住まいの担当委員がわからないときは、お問い合わせください。問い合わせ、福祉政策課、870-0435、社会福祉協議会、874-1082。2-6、子育て情報アプリ登録で図書カードプレゼント。子育てに便利な情報を発信するアプリ、ウェブランド大東を配信しています。親子で参加できるイベント情報や、子育て関連施設のマップを掲載しているほか、お子さんの年齢に応じたお知らせ、予防接種や検診などのお役立ち情報をお届けします。7月中にアプリに登録した人に、ネウボランド大東ロゴ入り図書カード2000円分を抽選で5人にプレゼントします。期間中、ウェブランド大東子育てコラムにリンクしている応募ページで応募できます。問い合わせ、ネウボランド大東 874-2766。 2-7、開かれた市政を推進するために、情報公開制度の報告。市では、市民の知る権利の保障と、市の説明責任を目的とした情報公開制度と、市が持っている個人情報の適正な取り扱いに関する個人情報保護制度を実施しており、令和2年度の運用状況を報告します。まず、情報公開制度。皆さんとの共有の財産である市が持っている情報を公開する制度です。情報を公開することで、皆さんと市が情報を共有し合い、市民参加及び市民主体型の市を目指します。情報公開請求。情報公開制度に基づく公開請求は92件ありました。全部公開28件、全体の 30%、部分公開55件、60%、 非公開6件 7%、 取り下げ等3件 3%。 請求内容、政策推進部関係16件 18%、 総務部関係10件 11%、 市民生活部関係12件 13%、福祉・子ども部関係22件 24%、 まちづくり部関係14件 15%、 学校教育部関係4件 4%、 その他14件 15%。 続いて、個人情報保護制度。市が持っている情報の中に含まれている皆さんに関する情報を保護しようとする制度です。自分に関する情報を知りたいときは、開示の請求をすることができます。また、市が持っている情報に事実の誤りがあるときは、利用停止及び訂正などの請求をすることができます。個人情報の開示・訂正等利用停止請求。個人情報保護制度に基づく開示の請求は42件ありました。なお、利用停止及び訂正などの請求はありませんでした。個人情報開示請求の処理状況。全部開示15件 36%、部分開示18件 43%、 非開示8件 19%、 取り下げ1件 2%。 市民情報コーナー。情報公開制度、個人情報保護制度の窓口として、市役所1階に市民情報コーナーを設置しています。市民情報コーナーでは、暮らしのガイドブックや防災マップ、施設案内のパンフレット、総合計画書、統計書、議案書、予算書などの市に関する資料を揃えているほか、市刊行物の販売やコピー・ファクスサービス、有料、も行っていますので、ぜひご利用ください。情報公開制度と個人情報保護制度の運用状況に関する詳しい内容は、市民情報コーナーやホームページの運用状況報告書に掲載しています。市はこれらの制度をより多くの人々に利用していただき、皆さんと市との信頼関係を深め、開かれた市政を推進していきます。問い合わせ総務課 870-9617。 2-8 上下水道局からのお知らせ。はじめは水道事業の業務状況。令和2年度は収入の合計が前年度比 8.0% 減の21億2832万円となり、支出の合計が前年度比 5.9% 減の20億5305万円となりました。これにより、令和2年度決算は7527万円の純利益を計上することとなりました。建設改良事業では、平成30年度から重要拠点排水管路耐震事業に取り組んでおり、令和2年度は1486メートルの更新を行いました。今後もより一層の効率化と経費節減などを図り、市民の皆さんへの安定給水の推進に努めてまいります。では、水道事業業務表。令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。 給水人口は119,374人、前年度比1,016人減。給水戸数は57,487戸、251戸増。普及率 99.9%、 前年度比記載なし。排水量1,324万7,979立方メートル、81,643立方メートル増。続いて損益計算書、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。なお損益計算書は1年間にどれだけの利益または損失が生じたかを表したものです。収入計21億2,832万4,000円。その内訳は、給水収益16億1,500万5,000円、全体の 75.88%、 長期前受け金霊入6,475万6,000円、 3.04%、 加入金6,299万円、 2.96%、 受け取り利息337万9,000円、 0.16%、 その他収益3億8,219万4,000円、 17.96%。 続いて支出計、20億5,305万4,000円、うち受水費9億1,385万7,000円、 44.51%、 物件費4億5,324万2,000円、 22.08%、 減価償却費等4億3,386万5,000円、 21.13%、 人件費2億969万8,000円、 10.21%、 企業債利息4,239万2,000円、 2.07%。 その結果、収入計から支出計を差し引いた純利益は7,527万円。続いて貸借対照表、令和3年3月31日。貸借対照表は年度末の財政状態を示したもので、事業運営で得た資産、事業運営のために必要とした借入金などの負債、事業運営における元手を意味する資本で構成されています。まず資産136億8,918万1,000円、うち固定資産103億455万1,000円、全体の 75.28%、 流動資産33億8,463万円、 24.72%。 対しまして負債資本136億8,918万1,000円、うち負債48億333万3,000円、 35.09%、 資本金77億3,873万6,000円、 56.53%、 剰余金11億4,711万2,000円、 8.38%。 次は下水道事業の業務状況。令和2年度は 収入の合計が前年度比 3.4% 減の35億7318万円となり、支出の合計が前年度比 1.6% 減の34億6239万円となりました。これにより、令和2年度決算は1億1079万円の純利益を計上することとなりました。負債のうち主なものは、企業債、下水道管や施設の整備を行う資金として国などから借り入れるお金ですが、令和2年度は返済の結果、企業債残高が12億6652万円の減となりました。下水道事業では一層の経営合理化を図りながら、施設の老朽化、耐震対策、浸水被害軽減に取り組んでまいります。では、下水道事業業務表、令和2年4月1日から令和3年3月31日まで。処理区域内人口、11万7949人、前年度比903人減、普及率 99.01%、0.08% 増、環境総延長、31万 7327.06 メートル、736.07メートル増。なお、環境総延長は、受増され、維持管理を行っているものを含みます。公共下水道実処理面積、1201.71 ヘクタール、4.6 ヘクタール増。続いて、損益計算書、令和2年4月1日から、令和3年3月31日まで。収入計、35億7317万8000円。その内訳。下水道使用料、14億6861万3000円。全体の 41.10%。雨水処理負担金、14億6435万2000円 40.98%。 長期前受け金零入、5億6272万8000円 15.75%。 高い系負担金、4896万2000円 1.37%。 その他収益、2852万3000円 0.80%。 続いて支出計、34億6238万5000円。うち減価償却費、20億2030万4000円 58.35%。 流域下水道管理費、7億2054万9000円 20.81%。 企業債利息、4億4618万4000円 12.89%。 その他支出、2億7534万8000円 7.95%。 その結果、収入計から支出計を差し引いた純利益は1億1079万3000円。続いて、貸借対照表、令和3年3月31日。資産、578億4774万3000円。うち、固定資産、566億9057万8000円。全体の 98.00%。流動資産、 11億5716万5000円 2.00%。 対しまして負債資本578億4774万3000円、うち負債387億664万1000円 66.91%、 資本金156億1087万4000円 26.99%、 剰余金35億3022万8000円 6.10%。 以上です。問い合わせ、上下水道局総務課871-1191。 2-9 ストップ SNS での誹謗中傷防止及び被害者支援の条例を施行しました。インターネットの普及によりコミュニケーションや情報収集が身近で簡単になった一方、匿名性や情報発信の容易さから、SNS を使ったインターネット上における誹謗中傷やプライバシーの侵害など、人権に関わる様々な問題が発生し、深刻な社会問題となっています。このような現状を受け、市では市民一人一人がインターネット上の誹謗中傷などの被害者にも行為者、被害者を発生させたものにもならずに安全安心にインターネットを利用できる社会の実現に向けて大東市インターネット上の誹謗中傷等の防止及び被害者支援に関する条例を議員提案条例として4月に制定しました。市は被害者及び行為者を発生させないための施策、並びに被害者を支援するための施策を実施します。議会及び議員は、本条例の趣旨を理解し、市民の範となる行動に努めます。市民は、自らが行為者となることがないよう、インターネットリテラシーの向上に努めるとともに、被害者が置かれている状況及び被害者の支援の必要性について理解を深めるよう努めます。市、議会及び議員、市民、この3者が双方向の矢印でつながっています。被害者及び行為者を発生させないための施策、並びに被害者を支援するための施策。インターネットリテラシーの向上。インターネットリテラシーとは、インターネットの情報を正しく理解し、適切に判断できる能力のこと。年齢、立場などに応じたインターネットリテラシーを学ぶ機会を提供するため、研修会、講演会などの開催のほか、教材などの紹介、情報提供など必要な施策を実施します。相談支援体制。被害者の不安、被害者に生じた不利益などを解消し、被害者が抱える心理的負担を軽減するため、相談支援体制を整備します。1、相談内容に応じた必要な情報の提供助言。2、専門的知識を有する者の紹介など。あなたが奪うもの、失うもの。相手がどのような人であれ、単に拡散しただけであっても、民事上、刑事上の責任を問われる可能性があります。たとえ匿名でも、技術的に投稿の発信者は特定できます。有名人の悪口を匿名で投稿したら、発信者が特定され、高額の慰謝料請求。 総務省インターネットトラブル事例集2021年版から抜粋。市長からのメッセージを配信中。市公式 YouTube チャンネルでインターネット上の誹謗中傷が生じないように、本条例の制定の背景や概要などについてメッセージを発信しています。一人で悩まず相談を。電話、メール、SNS などを使って、誰にも知られずに相談することができる窓口があります。インターネット上で傷つけられた場合は、一人で抱え込まず相談してみましょう。インターネット上の誹謗中傷に関する相談窓口のご案内。特定非営利活動法人北条、北条人権文化センター内、電話876-2560。特定非営利活動法人大東野崎人権協会、野崎人権文化センター内、879-8810。図表が出ています。図表説明。インターネットの書き込みにより誹謗中傷などの被害に遭った場合、2つの場合に分かれています。1、悩みや不安を聞いてほしい場合、厚生労働省守ろうよ心、困っているときには気軽に相談できる場所があります。電話、メール、チャット、SNS など、さまざまな相談窓口を紹介しています。2、解決策について相談したい場合。これは3つに分かれています。1、書き込んだ人に賠償などを求めたいとき。弁護士に相談。法テラスへ。2、身の危険を感じる、犯人を処罰してほしいとき、最寄りの警察署、サイバー犯罪相談窓口。3、解決策がわからない、書き込みを削除したいとき。これも2つに分かれています。1、まずアドバイスが欲しい。自分で迅速に削除依頼したい。2つの方法があります。ネットトラブルの専門家に相談したいときは、総務省の違法・有害情報相談センター。専門の相談員が誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて、丁寧にアドバイスします。ご自身で削除依頼を行っていただくための迅速な対応が可能です。人権問題の専門機関に相談したいとき、法務省インターネット人権相談受付窓口、法務省の人権擁護機関、法務局ではインターネットでも人権相談を受け付けています。削除依頼の方法について相談者に助言を行うほか、内容に応じて法務局からプロバイダに削除要請を行います。みんなの人権110番0570-003-110。 2、自分で削除依頼できない。自分の代わりに削除要請してほしいとき。2つの方法があります。国の機関に相談したいときは、先ほどの法務省インターネット人権相談受付窓口。民間機関に相談したいときは、誹謗中傷ホットライン、一般社団法人、セーファーインターネット協会、国内外のプロバイダに、各社の利用規約などに沿った対応を促す連絡、インターネット企業有志によって運営。説明終わり。 ご自身の希望に沿った相談窓口にお問い合わせください。以上の問い合わせは、人権室 870-0441。これでトピックスを終わります。